それでは、黙示録の3章14節を開いてください。黙示録3章の14節です。今日でついに7つの教会の最後になりましたね。じっくりと、まあ、私ね、2つの教会ぐらい一挙にやろうかなと思っていたんですけども、それでもじっくりやりすぎるかなと思ってたら、1つの教会だけで7回シリーズでやってきました。まあ、シリーズっていうか、これからもねずっと続きますけれども、最後の教会がラオデキアにある教会でありますですね。14節に、またラオデキアにある教会の御使いに書き送れとあります。ラオデキアの教会は、まあ、前回学んだフィラデルフィアから約65キロ南東に位置します。まあ、この地図とかですね、このご覧になっていただければなとは思うんですけれども、教会で使っている地図にも載ってるんじゃないかなと思いますね。パウルの宣教旅行のところを開いたら、あるかと思います。ありますね。コロサイとこのヒエラポリスというのが、すぐ近くにあって、まあ、3つのトリオの町ですね。この3つがそのそばにある。ヒエラポリスが上にあって、北にあって、そしてコロサイが、そうですね、東かなにありますね。わかりますか？見つかりましたか？内陸ですね、かなりね。だから今までこのエペソから始まって、この北に上がってって、そして南東の方に下ってって、そしてラオデキアですから、ちょうどこの時計回りにこうずっとこの手紙が回っていったような感じになってますね。で、最後の、ところであります。で、エペソからは150キロぐらいかな、東に入ったところで、で、ちょうどこのエペソあたりのところがからこのずっとこの東の方に渓谷がありまして、でそれがメンデレス川っていうのがこう走川として流れてるんですね。大きな川ですね。でその支流がリュコス川っていうのがあるんですけども、その支流の、まあ、支流沿いにあります。で、そういう渓谷があるということは、つまりはこの道路も近くにあるんですね。この平野っていうか、この平らなところにやっぱ道路っていうのはできますから、分かります。イスラエルでも例えばヨルダン渓谷で、この90ガリラヤ湖から視界にね、この下がっていくときに、この道路があるじゃないですか。でそれはなぜかって、それ低くなっているところを使ってこの道路を作っているわけで、まあ、同じようにこの街道っていうんですか、幹線道路ですね、今の言葉で言うと幹線道路が、このエペソの方からずっとこのシリアに向かってのこのローマの街道が走っているわけですね。ですから、まあ他の都市と同じように、非常にこの交通の便が良くてですね、商業や経済が、まあ、発展していったところであります。で、もともとは、このギリシャのセレオコス町ですね。セレオコス町っていうのはダニエル書で学んでいきますけれども、北の王ともね、この言われるこの、ギリシャ帝国が4分割された中の、シリアの方ですね、この北の方にセレオコス町がありますけれども、そこのこのセレオコス町のアンティオコス2世によって始められた、そして奥さんの名前がライディケっていうんですけども、そのライディケにちなんでこのラオデキアと名付けられております。で、このローマの時代に商業や経済が発展した中でね、お金が集まってきました。銀行が発展していましたですね。まあ、今で言ったら香港であるとか、あとはニューヨークであるとかですね、銀行街というものがあるような、その銀行の中心地であります。で産業がですね、羊毛が盛んなんですけども、色が黒紫色の光沢のある柔らかい、羊毛が取れたと言われています。で、遺跡見るとですね、私またこの学びの前にね、 遺跡を眺めてきましたけれども、あの YouTube とかあと、画像ですね、なので見てきましたが、まあ、この豪華絢爛なこう劇場ですね、あとはこの寺院とかが並んでいるこの遺跡が残っています。そしてラオデキアにこのアスクレピオスというあの医療の神ですね、あの蛇の形したでその神殿があってですね、でここがこの医療とし、目薬ですね、目薬で有名な、まあ、ところであったんです。だから後でイエス様のねこの目薬を私から受け取りなさいという話に移っていくわけですね。あとですね、このアンティオコス3世の時にこのアンティオコス3世が多くのユダヤ人をここに移住させたという歴史があって、でユダヤ人がかなり多く住んでいて、で彼らに対する宗教の自由がかなりこう緩やかこう認められていたような地域なんですね。で、まあ、いずれにしてもこのラオデキアの特徴はそういうことで、まあ、自由があるし、あとはだつまり迫害が少ないし、そして富んでいて豊かだっていうことですね。これが特徴です。で、とてもそのことを象徴するような出来事が紀元の60年に起こりました。大地震が起こったんですね。まあ、他の、 あの7つの教会の都市の中でも大地震が起こってこう破壊されたっていうのがあったじゃないですか。で、同じ地震かどうかちょっと僕も今記憶定かじゃないんですけれども、あの大地震が起こってですね、で大事なのがその時に皇帝の方からね、ローマの方から、援助をね、この、まあ、この都市が破壊されるとこの援助を与えようとするわけですよ。当然ね、こう政府が援助するじゃないですか。この例えば東日本でもそうですよね。この復興庁っていうのができてですね、でそれと同じようにこの援助しようとしたらラオデキアは断ったんです。いや自分たちでやってきます、できますって。でそれだけ自分たちの力を信じていて、で実際にそういう富があったという、この自分でやっていけるという、ここがラオデキアの町の空気になっていたわけなんですね。でパウロなんですけれども、宣教旅行でここを訪ねた記録はないんですが、コロサイ人への手紙の中にさっき言いましたようにこのコロサイのそばにラオデキアがあるんですが、ラオデキアも含めてこれを読んでほしいという意図をね、あの伝えてるんですよ、この手紙の中で。コロサイの2章の1節に、あなた方とラオデキアの人たちとその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思いますと。ラオデキアには行ったことないんだけれども、このラオデキアを含めて見たことの私のことを見たことのない人たちにも苦闘しているということを知ってほしいと言ってるんですね。でまた4章、このコロサイの4章の13節から15節にもこう書いてあります。私は証しします。彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労しています。で、愛する医者ルカ、またデマスがあなた方によろしくと言っています。どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってくださいと。非常に苦労している、福音のためにロークしている、苦闘しているということをこのラオデキアの人たちに伝えてくださいというふうにこの言っているわけなんですね。ですからラオデキアの教会がこのパウロがいた時から、そうですね、その苦労について知らなかったっていう可能性があります。ロークについて、福音のために奮闘しているということについて知らなかったっていう可能性があります。でラオデキアの教会が、まあ、私もここ実は学んでいるときにとても苦しくなったんですね。というのは、最も今の教会、現代の教会の霊的危機を表していると言っていいと思うんですね。何かというと、裕福で便利で自由も保障されているから、神もイエス様も 別になくても大丈夫ですよ。しかもそれが教会の中に忍び込んでるってことです。イエス様を必要としない大丈夫ですという教会、今わかりました。イエス・キリストの教会がイエス様はもう大丈夫です、必要ありませんと言っているって一番やばいですよね。どんな罪よりもやばいと思いません？だけど今までこの歴史の中でやはりこの迫害があって困難があって、でそれで人権ということが大事にされて、信教の自由ということも大事にされてですね、でそのことを良くしていこう、良くしていこうという努力ということは、それは本当に神様の恵みと憐れみであるわけなんですが、結局そういう便利になった、守られてる、そして豊かになっているというところにある非常に大きな危険性というのが、ここラオデキアにある教会なんですね。でそこで4節ですけれども、この続きを読みますと、アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われるとあります。ラオデキアの、この名前の意味なんですけど、先ほどね奥さんにちなんでって言ってましたけれども、そのもともとこれそのものを訳すとですね、どうなるかと、人々の支配とか人々の義ってなります。民、人ですね、支配、神による支配じゃないんですね。人間中心の支配です。で神の義ではなくて、人はいいよって、いい人たちなんだよみんなね。でもう一回ね、私たちでやっていきますから、なんかすごくいいでしょ、聞こえいいでしょ、ドラマでなんかいつもテーマになるじゃん、私たちでチームで、でみんないい人たちだからね。で本当に僕はね、そういう文化は好きですよね、本当にね。けれども、神が中心であり、そして人がいいんじゃなくて、神が良い方であり、神が義である、であるべきですね。でそこが正反対になっていると。でそこでイエス様がどのようにご自身を表したかというと、この一つ目がアーメンである方、忠実で真実な証人とあります。でもう一つが神に作られたものの根源であるとありますね。でこの一つ目からお話しますと、このアーメンというのはヘブライ語です、ヘブル語です。誠に真実にということです。で旧約聖書でアーメンという言葉が出てきますね。ユダヤ人が祝祷に応答したりですね、この主が語っておられるということにアーメンと答えなければいけないとかですね、この、ヨシュア記に書いてありますけれど、ヨシュア記とか、ヨシュア記じゃない、あれはどうだったっけな、レビ記とかですね、書いてありますけれども、そうやって応答として言っています。また新約聖書でも同じようにこの叱りというのも訳されてますけれども、このその通りですという意味なわけですね。そして民が、この神の民が神の言われていることに応答する、神の真実に応答するだけではなくて、神ご自身もそのような方だと、アーメンである方だというのがここに書かれていることなんです。でこれね、旧約聖書に出てくる内容なんですけども、イザヤ書の65章の16節にこう書いてあります。この世にあって祝福されるものは誠の神によって祝福され、この世にあって誓うものは誠の神によって誓う、先の苦難を忘れられ私たちの目から隠されるからだ。でここで誠の神っていうのはアーメンにある神っていうのになってます。誠の中におられる神だということです。でそしてイエス様が、新約聖書の中でよく使われた言葉は、誠に誠にあなた方に言います。でこれがアーメン、アーメン、私はあなた方に言いますと書いてあります。で、いつか出てほしいなと思ってるんですけども、玄関役というんですね、奥山実先生、牧師、玄関役ですね、現代の新海の会ですねの翻訳ですね、 がそれがあの出ると出るとっていう出るっていうですね、この話がずっと出てるんですけども、あのまだ出版されてないんですが、でそこではあのアーメンアーメンとこうそのまま訳してくれているんですね。ですからイエス様はですね、このアーメンアーメン私はあなた方に言いますと言われるときに、この誠の中の神である私があなたの中にあなた方に言いますという意味も含んでおっしゃってるわけなんですね。だからこの黙示録の中では本当に興味深いのは、父なる神である方とキリストであるご自身がですね、もう本当に一つであるということが明確に現れている表現がかなり 数多く出てくるわけですね。まあ、これから学んでいきますけど、いつ22章とか21章になるかわからないですけれども、あの2、3年後になるかわからないですけどね。そこにも神と子羊の御座っていう言葉もあって、この御座っていうのがこの、単数形になってますね。この、日本語ではね、単数も複数も同じ御座ですけれども、だから父なる神がおられて、そして子羊の座があるって、二つの座があってね、じゃないんですよ、一つになってるんですね。でもういろんなところでも一人であるということが現れていて、ここでも私こそがアーメンなんだよと言われているわけなんですね。そして忠実で真実な証人とありますけれども、これがあのもうすでに忠実な証人という言葉が一章の五節に出ていました。父なる神を忠実に示しておられる、証ししておられる、しかもそれを真実な方だと、忠実に真実な神を証ししておられる方なんだということなんです。でなんでイエス様がラオデキアの教会にこのような形で現れたのかというと、彼らが神の真実に触れようとしていない問題があったんです。自分の考えていること、感じていることを優先してって、心の中で神の真実を受け入れていないということです。真理や真実に触れるならば、私たちの心は奮い立って燃やされるようにして清められて、強い反応、強い応答が生まれるはずですね。それが心が鈍くなっていて真理を聞いていないという状況があるわけですね。そしてもう一つの方ですね、神に作られたものの根源と訳されています。でこの新改訳とってもいい訳ですね。英語だとファーストって訳されてますから、第一っていうふうに訳されていて誤解を受けるんですね。この作られたものの第一、つまりイエス様も作られたものであるかのようにね、この、受け止めがちですけど、根源と訳してくれているのでとっても助かりますね。これその通りなんですね。全ての作られたものの源であられる方ということです。ですからあのコロサイ人への手紙、あのラオデキアの人たちも読んでくれるようにとあの頼んでいたコロサイ人への手紙の中に、このイエス様のお姿が、この根源であるお姿が出てるんですね。まあ、有名な言葉ですね。一章の16節で、万物は御子にあって作られたからです。天にあるものも地にあるものも見えるものまた見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのですということです。で、なんでこんなことを主は言っておられるのかというと、すべてが主によって来てるんだということをラオデキアの人たちが拒んでいたからです。すべての万物が神のために作られていて、神によってなっていて、イエス様がその方であるということを彼らは拒んでいたんですね。で、なぜかというと、他のものを源としていたからです。富であるとか、知恵であるとか、自由であるとか、他のものに より頼むことがいくらでもできて、そこを源としていたからなんですね。けれども、富とか知恵とか恵みというのは、神の賜物であって、神とキリストこそが全ての源であって、この方に立ち返ることこそが生きる道なのに、その賜物そのものにより頼んで、この溺れてっていくわけなんですね。で、これが今の時代ですよ。これが今の時代です。 いらんなものがもう当たり前でしょって、これは悪いものでしょ、これはいいものでしょっていうふうに言ってます。しかし全部が神からの賜物なんです。例えば人権であるとかね、人権であるとか。で、私もチャレンジ受けましたね。この例えばある人とこう植民地主義についてこの議論したんですね。キリスト教と植民地主義がこのくっついてるって話をしてですね。だけど私がこの本を読んだ時に、ロイド・ジョーンズの本を読んだ時にですね、奴隷制度っていうのを認めてる発言が出てるんです。これ今言ったらとんでもない話じゃないですか。何を言ってるんだと。じゃあ黒人の奴隷っていうのはってこの話になっていきますよね。だから当たり前だと思っていることがたくさんあるんです。しかしそれをね、正しいって話を神はしておるんではなくて、もっともっともっともっと深い根源的なところに神との関係があって、そのところを神が取り組んでおられて、そして神は全ての変革ですよ。もうそういう社会の悪よりもっと深いところにある人と神との関係の中の話をしておられるわけですね。だから力があるんですね、この福音というのは、神の国というのは。だからリバイバルが今、大リバイバルが起こってて、どこで起こってるか。アフリカで起こってるんです。中東で起こり、アジアで起こってるんです。中南米で起こってるんです。そしてキリスト教が始まった西洋やアメリカは廃れてってるんです。植民地だったところですよ。全てが。なんですね。だから一見すると、ってなるじゃないですか。しかしそうじゃない。だからこのラオデキアの教会っていうのは非常に今の時代のいろんなものが恵まれていて、それがあまりにも当たり前になって、それに頼って神に頼らない、神それ変えられてしまっているということがあるわけなんですね。で、15節です。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そうと、こう言ってます。イエス様はすべての教会にあなたの行いを知っていると言われましてですね、ある時は褒めて、そしてある時は叱責されましたが、ここでは叱責するのみであります。称賛の言葉はありません。で、最も深刻な問題が冷たくもなく熱くもないという問題であります。今までの教会の中で最も深刻だと考えていいでしょう。ラオデキアの町にはこの水の確保の問題がありました。水を引いてきます。で、今でも遺跡が水道管が非常に多く出てきて、今日見たらもう至る所にあるっていう感じですね。この水を引いてきたんですけど、ヒエラポリスから引いてきています。で、そこに温泉があるんですね。で、10キロぐらいあるんですけれども、それを水道路等を使ってこの町に引いていったんです。で、温泉ですからミネラル鉱石を非常に多く含んでいるわけですね。そしてしかも10キロ経ってますから生ぬるくなってます。いわゆる硬水ってあるじゃないですか。日本は軟水ですよね。美味しいですよね。で、硬水って皆さん飲んだことあります？イスラエル行くとね、飲めましたし、ね、フランスね、けれども本当に硬いのはですね、どこで飲んだかな、選挙地でも飲みましたし、そしてあとはですね、アメリカでね、このペットボトルじゃないね、普通のところから出てくる水とかですね、本当硬いんですよ。で、もっと硬かったと思います。温泉ですから、もともとが。しかも、生ぬるいんです。で、水道管の先ほどの言っていた遺跡ですね、後でお見せしますけれども、しっかりとカルシウム類がね、分厚く沈殿しているのが、この水道管の内側にへばりついているのが、この発掘されています。その水道管が見つかると、もうそこはもうこのカルシウムのこの ヘドロじゃなくてカルシウムですね。まずヘドロじゃないね。カルシウムの沈殿物がへばりついているんですね。それがここで言っていた背景にあるんですね。イエス様が言われている背景にあって、で、冷たいか熱いかであってほしいっていうのも、これも、もう彼にとってはグイッとくる言葉なんです。なぜかというと、今言ったようにヒエラポリスは温泉があって、そこは暑いんですよ。暑いのいいですね、温泉が。まあ、ぬるい方がいいっていう方もいらっしゃいますけれども、私はね、暑いの好きです。そして、コロサイの方は山のふもとにあるんですね。で、雪が降った後の水が冷たいんですよ。で、このギリシャ語も超冷たい、雪解け水みたいな水なんですよね。どうでしょう、そういうところでバプテスマを受けると超面がいいですけれども、本当にいい記念になりますよね、とある方のことを考えて今話しています。ですね。記念になりますね。まあ、それちょっとあれ冗談ですけれども。水は冷たいか熱い方がいいわけですね。で、ここでイメージとしては、こういうことですよ。生ぬるいコカ・コーラ。気持ち悪い。あるいは、生ぬるいコーヒー。いや、捨てようかってなるじゃないですか、流しに。生ぬるいのは吐き出してしまいます。で、ここが先ほど言った真実な方、アーメンである方と言われたイエス様に応答していない状況であります。なんとなく上手にクリスチャン生活をやりくりしているって言ったらいいでしょうか。で、ある方がですね、こういう面白い表現をした。エコクリスチャン、エコ生活クリスチャン。このたくさんね、エネルギー持ってるんだけど、ほどほどにしておきましょう。自分の生活は楽しんでいて、で、神様に関することはあまり関わることがない、ほどほどにしておこうですね。で、何かこう神様から呼びかけがちょこっとあって、まあ、いやいやいや、ちょっとこれやっといたら、なんか本当ロークしちゃうから、苦労しちゃうから。自分のしたいこと、やりたいことがあって、それが楽しくて、形としては祈ってるし、でもその祈りがなんか付け足しのようなね、心が伴ってない、なんとなく祈る。聖書もまあ責められない程度に、他の人からちょっと祈って、開いておこうかなと。で、教会もとりあえず行ってると。で、これってね、人間の罪の性質でね、もう空気のようにあるね。もう自分の心をね、やっぱこう学びながら探られますね。もうちょこっと何かあったら、いつの間にかエコをやっている。エコっていうかな、表向きは何かこの宗教的なことをやってるんですけれども、こう生きたこのアーメンである方、この神様の真理に、この直接自分の魂を触れるようなことをやめてって、他のものに、他の楽しいものとか他のものに、この心を寄せているということですね。で、問題なのは、問題があるって認めてないことなんです。一番問題なのは、ここでね、ラオデキアの教会のクリスチャンの、問題を簡単に言うと、問題のないクリスチャンなんです。問題がないと感じていることが最も問題なんですね。イエス様の真実に触れられれば、その御言葉に触れられれば、必ず自分反応するわけですね。なんと自分は罪深いことだろうか。こんな見方をイエス様しておられるのだろうか、という、この塩味の効いた言葉ですね。この自分の魂からこの不純物を燃え尽くしてくれるような清めの言葉。そして祈る時も、主の憐れみの御座に近づいているのですから、もう本当に大胆に近づいて、折にかなった助けをいただいて、もう魂が喜んでいる姿ではない。わけなんですね。この愛する方として清純な、この花嫁として近寄れるというですね、感動が、 このイエス様との付き合いの中であるわけなんですけれども、どっちでもないという状況です。で、ちょっと皆さんにも聞きたいですけども、この反発を受けるということと、この福音を伝えてね、あるいはクリスチャンでも反発っていうのがあるじゃないですか。ですね。反発をするっていうことと無関心だっていうのは、どっちが心が固くなると思いますか。ありがとうございます。無関心の方なんですよ。反発っていうのはガラスになってるんですね。ガラスみたいなものですね。興味があり関心があり、もしかしたら悔い改めることができるから反発してます。無関心こそが真理への敵なんですね。で、終わりの日にバビロンの姿が黙示録の18章に出てきますけれども、そこはやっぱり商業によって潤っている都の姿があります。そしてみんなが楽しんでいる姿が出てくるんですよね。で、その楽しんでいるシステムを作っているのは、この船で、この船舶でですね、このいろんな貿易をしてですね、この国の王様たちが、このそういうものから利益を得てって、政治とか外交、政治とか全てがこの商業によって回っている状態ですね。で、そこで17章の方を見るとですね、そこにこの預言者であるとか生徒たちがこの踏みにじられている姿があるんですよ。血を流してね。で、この18章にも書いてありますけれども、このなんとなく過ごしているわけですよ。で、そのシステムの中で一番この労苦し苦しんで、そしてローマの時代だったら文字通り血を流しているというのは、この普通の生活を楽しんで喜んでいる人たちのこの姿なんですね。で、これ一日にして滅びる姿がこの18章には書いてある。で、滅ぼさないと結局どうにもできないという状況です。さっき言ったようにガラスだったら割れるんですよ。ゴムだったらどうなりますか。どうしようもない。だからイエス様、もう反応を生むためにはどんなにやってもダメだから、押しても引いてもダメだったらもう焼くしかないからね、ゴムをね、火でね。というのがここのこのバビロンに対してのイエス様の裁き、神様の裁きなんですね。これがここでは吐き出すっていうふうに言われてるわけです。吐き出す。そして17節です。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。先ほどのですね、ラオデキアにおいて地震が起こった後に皇帝からの援助を断った話を思い出してください。私たちだけでできますから助けはいりませんという態度ですね。象徴されるような態度がここに書かれてますね。自分で何とかやっていける財産もありますから、まあ、僕日本語で自存っていう言葉ってありますか。自分で存在する、存立できるっていう、存立っていうのかな、自存って言うかな、セルフエグジスタンス、英語だとね、セルフエグジスタンス、自分で存在できるっていうね、これ神様に普通使われる言葉なんですよ。私はある、私ですね。自分で存在できるっていうことです。これ神に使われる言葉なんです。でも彼らはそれを自分で使ってるわけですよ。ある意味で。アーメンである方っていう方が、自分がアーメンなんだよっていうふうに言っちゃってるようなもんですよ。で、これが大丈夫ですっていうこと。もう空気のように言ってますよね。あ、いや、間に合ってますから。大丈夫です。間に合ってますから。いや、もちろんね、文化的に習慣的には構わないんですよ。けども、霊的にですね。いや、そうなると、これは、一番やばい状況です。イエス様ははっきりと彼らの自己評価とイエス様が見ておられる評価を対比しておられます。彼らは富んでいて欠けたものがないと言ってますが、イエス様は彼らこそが貧しくて哀れで盲目で 裸なのだと強く責めておられるんですね。その逆のことをイエス様が言われたのが覚えてらっしゃるですか。スミルナに対してでありました。私はあなたの貧しさと苦しみと貧しさと知っている。しかしあなたは実際は富んでいるですね。ラオデキアの人たちは霊的には惨めなものなんです。惨めっていうのがね、このパウロは使いましたね。もう罪でがんじがらめになってて、ローマの7章24節で、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと。で、今度は哀れなものであるともイエス様言われましたね。ここ で、パウロは復活がなかったら私は哀れだって言ってるんですね。第一コリントの15章の19節で、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。皆さん、もし復活なかったらね、本当に哀れですよ。皆さん、なんでこんなとこ来てるんですか。早く帰った方がいいですよ。もう帰ってどうぞ。復活なかったらですよ。で、僕ペテン師ですね、っていう話をした。哀れだよって。そして、次に貧しいもの、これはあの心の貧しいものは幸いですってね、あれ霊の乞食ってよく言われますけれども、この倒産状態ですね、霊の、何もない状態だよと。そして、盲目という言葉は見えてない状況ですね。自分が何しているか。第2ペテロの1章の9節で、これらを備えていない者は近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのですと。で、裸の者っていうのはこれ何ですか。衣を着ていないっていうのは何かっていうと、救いがないってことです。義を身につけてないってことです。自分のそのままの姿で神に見られてしまう、つまり失われる、裁かれるということであって、例えばイエス様がこの王子の祝宴の宴会のですね、この例えをお語りになった時に、そこにちゃんと服を着てこなかったあの人のね、このちゃんとあのいい服、あの礼服か、礼服を着てなかったね。で、それで追い出されて歯ぎしりしてると、つまり地獄に送られてっていうの書いてありますね。で、そうなっているんだと言ってるんです。彼ら救われてるんだか救われてないんですか。あのね、あんまりそういうことね、あのよく質問を受けるんですけど、考えない方がいいです。どうしてかというと、イエス様がね、あんまりそういうことをね、はっきりさせておられない。でも、僕は救われてると、と言いながらまたね、こう言うんだけどね、なんでかというと、続けて読んでいくとね、愛するものを懲らしめるって言ってね、悔い改めなさいって言ってるんですね。やっぱりこれ、クリスチャンに対する言葉だなと思うんですけれども、でも使われてる言葉は、ここで言ってる一つ一つはもう、失われてるかのようなね、悔い改めなかったら本当にもう、まずいんじゃないか。じゃあ救いと失うんですか。そういう話でもないですね。わからないですよ。そういう話じゃないですね。でも本当に危ない状況です。で、忠告が豊かなものとなるために、火で洗練された金を私から買いなさいと言われています。で、ラオデキアは金融業が盛んだということをさっき言いました。金貨も多分豊かにあったでしょう。しかしそれではなくて、火で精錬された金を私から買いなさいと言われるんですね。火で精錬された金、純粋だっていうことですね。で、これがペテロが言ってました。どういう時にそういうのが与えられるか。信仰の試練が与えられている時ですね。第一ペテロの1章の7節に、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますと。そして、このあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣ですね。白い衣なんですよ。で、ラオデキアでは黒紫色の羊毛で作った服が流行っていたんですけれども、それが産業だったんですけれども、イエス様は白いものだと言ってるんですね。で、これが神の義を表し、救いによってもたらされる義を表しているわけですね。もう黙示録には白い衣が何度も何度も出てきます。裸にならないものが幸いである。白い衣を着てね、救われるんだということで、これはイエス様の義であります。イエス様からの救いであります。そういうもの必要でないっていうふうに彼らが言っていたところで、彼らはこれがなかったらもう滅びていくにしかない存在なんだよと。だから自ら願って白い衣を身につけたいと、この罪を自覚している人たちは願うはずですね。 そして目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさいとあります。で、先ほど言ったように目薬がここで有名だからこういう言葉が出てきています。で、霊的に目が開かれるようにそうしなさいと。で、パウロが言いました。エペソの1章の18節から19節で、あなた方の心の目があなた方はっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた姿がどのように偉大なものかをあなた方が知ることができますようにということです。御霊によって心の目が開かれるようにって言ってんですね。どうでしょう、御霊によらなきゃったらね、わからないっすよ。やっぱり教会行かなくなるよ、聖霊によらなかったら。だって十字架がなんで神の愛の表れなんですか。青貝なんじゃないですか。なんで十字架があって、まあ、ネックレスつけていいよねじゃないでしょ。あれはむごいむごい極刑であって、イスラム国が斬首しているよりも首直切ってやってるもっと残酷な刑ですよ。なんで神の愛なんですか、わからないし。じゃあ神の国に入ることができるんだよ。神の国、今の生活だけで精一杯なのに、もう神の国とか天国とか言わないでよって話になるじゃないですか。ね、健康一番、それを願う宗教の方がいいですってなりますよね。しかし心の目が開かれるように聖霊によって、で聖霊によって与えられたら、私たちは本当にこの鮮やかに、むしろこの天と地、今目に見える世界が滅んだとしても残ってる世界として見ることができる言うんですね。だから目薬を買いなさいとイエス様は言われました。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。でイエス様がなぜこのように叱っておられるのか、懲らしめておられるのか、大事ですね。愛しているからです。愛しているからです。ヘブル書の12章の5節6節に、我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない、主に責められて弱り果ててはならない、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。個人的にはここすごい嬉しいというか、救われて間もない時に読んで今も支えになってるんですね。なぜかというと、私叱られたことないんですよね、親から、父から特に。悪さしてたんですよ、でもしたことあるんですけど、その時もね、殴ってくれればよかったんですけど、殴ってもくれなかったんですね。とっても素晴らしい父です。しかしイエス様のこの言葉を読んだ時に嬉しくなりましたね。愛してるから叱ってるんです。愛してなかったらそのままにしてます。でも今の社会どうでしょうか。だからこういう叱る言葉を受け取ると、なんか否定されてるとかですね、この怒る社会になっちゃってますね。腫れ物に触るかのようにですね、こう 誰もこう自分がそう言って糾弾されることを恐れて何も言えなくさせられている社会になってますね。学校の話とか聞くとですね、もう本当に学校の先生というのがそういうところの、まあ、修羅場って言ってもいいでしょうか。どうやって自分が守られるかということをですね、この何ですかね、この防衛線を張ってるみたいなね、まあ、そういうふうになってしまっています。しかし真実の愛は懲らしめる愛もあります。イエス様が十字架に私は向かうんだということをお話になった時に、ペテロがですね、諌めましたね。イエス様を自分のところに近づけて、なんて言いました、イエス様、下がれサタンですよ。ひどくないですか。しかしイエス様はペテロを愛しておられた、愛しておられた、真剣勝負だった。その後に、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているって言ったんです。このちょっとしたことです。人のことを思っているっていいことじゃないですか。さっき言ったようにね、人を大事にしていくこと素晴らしいじゃないですかってなるでしょ。しかしそこにサタンのこう巧妙な欺きがあるんですね。神のことを思わないで人のことを思う、これまずいんですよ。サタンなんですよ。神のことを思うから人のことを思えるんですね。 でそこまでイエス様が語ってくださる、この叱ったり懲らしめたりするということがあります。そして悔い改めるんですが、ただ悔い改めるんじゃなくてね、なんとなく悔い改めるんじゃなくて熱心になってなんです。ラオデケの問題がさっきから言いましたけども、心が伴ってないんで、あ、悔い改めに祈ればすればいいんですね。 OK、 わかりました。神様ごめんなさい、アーメン、 OK、 終わったってなっちゃうんです。あとはもうルルルルルルルルルとかつって、なんか悔い改めてるかどうかわからないじゃないんだよね。心と心が通じ合う会話、対話をイエス様として、そして割れる、砕かれる、ガラスで言ったら割れる、石で言ったら砕かれる、でこのゴムのような軟弱さがあってはいけない、優柔不断さがあってはいけないわけなんですよね。口先で受けてはいけないということで、熱心に悔い改めなさい。それ20節です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。ここからイエス様の回復の約束が与えられています。私は戸の外に立って叩くとあります。つまりラオデキアの教会にすでにイエス様はおられなかったということです。エペソの教会のことを思い出してください。イエス様はこの食材を取り上げると言われて、いたわけですけれどもね、そういう警告をされていたわけですけど、ラオデキアの方はですね、もう亡くなっちゃったということですね。物質的には満たされていたんですけれども、イエス様、この万物の根源であるイエス様、真実な方であるイエス様がもうそこにおられなかったということです。立って叩くとあります。だからイエス様の方は願ってらっしゃるんですね、私たちと共に住むこと。しかし彼らがイエス様を締め出してたんです。でこういう言葉を聞くとね、この今までのイエス様の言葉を聞くと、なんか怖いな、私を締め出しちゃうんじゃないか。そうじゃないですね。イザヤ書に書いてありますよね。あなた、なんだっけ、罪が神とあなた方の仕切りとなって、そしてって言ってますよね。この私がやった あなた方を引き離したんじゃないと、あなたが引き離したんだよと、あなたがいらないと言ったんだよと。だから心から締め出したのはラオデキアの人たちだったんですね。でもイエス様は入っていきたいと願われているんです。で次に、誰でも私の声を聞いて戸を開けるならとあります。誰でもっていうのがいいですね。どんなにイエス様から離れてたとしても、ここ大事ですね。誰でも元に戻ることができるんです。宿命的な、運命的になってはいけない。神の予定について、神様の救いについて、誰でもなんです。どんなに離れてしまっている人であっても、戸を開けることができるんだよ。で、私の声を聞いてとあります。主の声を聞いているかどうかが大事なんですね。あの映画沈黙、また小説沈黙では、神がなぜ沈黙しておられるのかという問いかけがあったんですけれども、これね、筋違いなんですよ。的外れなんですよ。質問が間違ってるんですよ。なぜ主の声を私が聞いてないのかなんですよ。主は声をかけておられる。それに対していかに私たちがその声を聞けているかという、へりくだる心と従う心ということの方が大事であって、よくね、御心がわからないと言ってるけれども、御心に従ってるかどうか、どうか私が御心に従えるように助けてくださいというのが本当はメインの祈りになっているわけでしょう。でその主が語られる、だから主の声を聞いて、そして戸を開ける、これが、主体的な声であります。だからなんとなくね、ぼーっとしてたらなんか神様がやってくれたじゃないんですね。求めなさい、見つけなさい、探しなさいとイエス様が命じられましたけれども、その求めの心とともに神が働いてくださるわけですね。で彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするとあるのは、食事をする、最も親密な行為なんですね。 で、これ双方向ですね。彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。どっちもこの互いにっていうのがね、あるこの交わりを表している。で、食べるときというのは、当時は一番親密で一つになる神秘的なことでした。同じ食べ物がそれぞれの体の中に入る、同じものが入っているということで、私たちは一つにつながったんだということを表しているわけなんです。イエス様がその親密に交わっているわけですね。で、この親密な交わりをダビデはこうやって言い表しましたね。詩篇の23篇の5節ですね。有名な言葉。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。敵前で、なんと、まったり、イエス様と食事ができている。杯は飲めている。油が注がれても客として迎え入れられているわけですよ。この油、ね。で、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。私が勝利を得て、あなた方、私の父と共に、父の御座についたのと同じである。御国における約束です。これですね。座につくよっていうのが。千年間、イエス様の統治が地上で行われるときに主が約束してくださいました。これ、黙示録の20章の4節なんですが、こう書いてあります。また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉との上に首をはねられた人たちの魂と、獣やその像を拝まずその額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストともに千年の間王となったと。で、これ最初の方ですね。多くの座を見た。彼らはその上に座っていたと。裁きを行う権威が与えられた。これが教会の姿であります。で、この観覧期に死んでいくっていう人たちがこの、その後に書いてあったんですけどね。で、主が座に着かれました。死にまで忠実で、そして三日目に神が蘇らせてくださって、天に引き上げられて、すべての名に勝る名が与えられ、この右の座について、今取りなしておられます。そしてイエス様が私たちをご自分の近くに引き寄せてくださいます。そして与えられている座に着かせてくださる。で、地上でイエス様が、その地上に戻られて、神の国を建てられるときに、私たちも共に統治すると。で、これ先ほど読んだね、食事をすることにも関わってくるんですよ。で、ここで食事をするというイメージをもっともっと膨らませると、実は王なるキリストと食事をするということになるんですね。メフィボシェテのことを思い出してください。ダビデ、イエス様の先祖であるダビデですね。ダビデのこと言われたイエス様ですけれども、ダビデがヨナタンと契約を交わして、で、私の、この子孫を滅ぼさないでほしいと、私の家を滅ぼさないでほしいと、恵みを施してほしいと、このようにやって、それでダビデは、自分が王となった後にですね、この探したわけですね。サウル家の中にヨナタンの子がいるかどうかということで、そしたら足苗になってしまった。幼い時に、この乳母がね、この地面に落として足がもうそれ以降ね動かなくなった人、メフィボシェテです。で、彼は当然殺されても当然おかしくなかった、このサウル家が以前統治していてダビデ家になったのですから、サウル家を滅ぼすというのはもう普通だったら昔はそうだったんです。しかし犬のようになっている私を、死んだようなものである私をどうしですかと言った時に、ダビデが食事をしようと、毎日食事をされ、食事を受け取っていて、そして自分の辞書っていうのが取り戻さしてもらってですね、王と食事をするわけです。恵みであります。そしてその一緒にいるからこそ、そうだね、恵みに預かって、もしイエス様から離れているのであれば逆に敵対関係にあるから滅ぼされてしまうわけですよね。少しこれ恐れもある。例えばダビデのところは逃げちゃったら殺される可能性はありますよね。でもダビデと一緒に食事したら恵みですよね。王と同じような座につけるわけです。同じように過ごせるわけです。逃げたら殺されるけど、一緒だったら。 そういう意味合いもここで込められているわけですね。最後に、耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと。全教会に御霊によって語ってくださった、御霊による語りかけがあります。で、こうやって7つの教会終わりましたけども、一つ目がどういうチャレンジだったかというと、初めの愛から離れてしまったですね。正しく生きてきたけれども、初めの愛から離れてしまった。2番目が迫害を受けている教会でありました。困難、迫害、しかし慰めでありましたね。次に3つ目に、妥協してしまっているわけなんです。全体としてはちゃんと、教会としては本当に迫害が出ていても耐えていたんですけれども、しかしバラムの教えを報じている者がわずかにいたと。ペルガムの教会ですね。で、4つ目が、なすがままにさせてしまった教会です。放置していたんですね、その偽予言書イザベルというね。で、5つ目が、無気力無感覚の教会。生きているとされているが死んでいると。目を覚ましなさいと。そして6つ目が、わずかな力でも忠実な教会でありました。最後が、神キリストを必要としない満足した教会です。やっぱ俺自分で何回言っても気持ち悪いんだよね。神を必要としない教会って何かなって。全てが私たちに対して語られています。全ての教会に対して、全ての時代の教会に対して語られていて、それで4章に次回入ります。引き上げられた後の、ヨハネが引き上げられ、そこにある天の御座、そして同じ、教会も引き上げられていて、これ5章ですけれども、神を賛美している姿を見ることができるわけですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにしてイエス様に近づきなさいと、そうすれば神が近づいてくださるメッセージをありがとうございます。本当にこの自分のやりたいこととか、この自分の思っていることを優先させることによって、なんと本当に心は堕落しているでしょうか。本当にこのなんかイエス様が付け足しのようになってしまいます。アクセサリーのように。しかし、主を今教えていただきました。熱心に悔い改めなさい。本当に熱く、このあなたに近づいていかなければイエス様から離れていってしまうんだということが分かりました。ありがとうございます。このあなたの愛の言葉を感謝します。警告の言葉をありがとうございました。あなたと食事をいつもしているようにさせてください。ありがとうございました。イエス様の御名によってお祈りを下げいたします。アメン。